いかがお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその第16回目、テーマはバベルの塔の建設第2部、セムからアブラハムまで、そしてアブラハムへの神様の召しと約束。今日の聖書の箇所は創世記11章7節から32節、創世記12章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記11章の学びを続けていますが、7節から9節、さあ降りていって、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。今人間は地上に散らされました。彼らは一緒になって神様に反逆しましたが、もうお互いに意思の疎通をすることができません。言葉の壁は人々を分裂させ、どんな国境よりもどんな海よりも強いものです。非常にたくさんの人々が、言語は少しずつゆっくりと発達したものだと言います。でも神様は、彼らがバベルの塔を建設している最中に、彼らの言語を混乱させ、急にお互いを理解できないようにさせたと言われました。建設工事は急にストップし、人々がバベルからあらゆる方向に出て行きました。人類が世界中に散らされたことは、神様の人類に対する呪いでしょうか。いや、むしろこれは人類が一つになってもう神様に反逆できないようにするための神様が意図された祝福でした。確かに神様から離れた状態での人間の自己中心的な発展という点からすれば、これは明らかに裁きということが言えます。何世紀もの間、人類はバラバラに分裂していて、そのことが人間にとって障害になりました。しかし今日、ラジオやテレビやジェット機での旅行などを通して、このような壁が崩れつつあります。そしてそのように人類が再び一つになろうとしていることは、やがて神様がもう一度人類に裁きを下される時がやってくるのだと、私が信じている理由の一つです。さて、バベルの塔の出来事とペンテコステの日の出来事とを比較してみたいと思います。ペンテコステの出来事は、もう一つの素晴らしい神様が違う言語を用いられた奇跡で、その時にはそこにいた人々に理解できるあらゆる言語で福音が語られたのです。ペンテコステの時には、弟子たちが知られていない言葉で話したわけではありません。ペンテコステの日に、神様は、バベルの塔をなぜ裁かれ、人類の言葉を混乱させたのか、その答えを与えられました。神様は、それぞれ違った言語を話す人類に対して、こう言っておられるようです。私はあなたのために福音とメッセージを持っている。そして私はあなた自身が理解できる言葉で福音を携えてあなたのもとに行こう。 そして神様はその約束を果たされ、今日聖書は他のどの本よりも多くの言語に訳されています。今でも聖書は様々な言語や方言に翻訳されて、文字通り世界中の何百という部族に聖書が届けられています。福音はすべての人類のためのものです。聖書の最後の書物である黙示録7章9節には、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が神様の御前に集められると書かれています。さて、これからセムの家系を見ていきます。10節、これはセムの歴史である。セムは100歳の時、すなわち大洪水の2年後にアルパクシャデを産んだ。セムの系図がこれに続く数節に書かれ、そしてその後このように書かれています。24節から25節、ナホルは29年生きてテラを産んだ。ナホルはテラを産んで後119年生き、息子娘たちを産んだ。ご覧のようにテラの家系をたどります。なぜテラなのでしょうか。次の節を見てください。26節、テラは70年生きてアブラムとナホルとハランを産んだ。さて、これから私たちはアブラム、すなわちアブラハムの家系をたどります。セムの家系をたどっていますが、実際私たちは聖書全体を通してこの家系をたどるのです。神様の言葉は直接キリストの十字架に至るまでこの家系をたどります。神様はこれまでのすべてを序文として記録されました。神様は人間に罪があることを実演して見せられます。カインとアベルの出来事の中で、カインが自分を罪人として認めないことに私たちは気づきます。カインの中に私たちが見るものは命のプライドです。大洪水の時には肉の罪を見ました。なぜなら、その当時の人々は肉の罪に引き渡されていたからです。彼らは暴力を欲しいままにし、彼らの考えと空想はすべて邪悪でした。彼らは自分たちに神様が必要だという事実が見えませんでした。彼らは神様の主張を聞かず、神様に対して死んだものであり、トガと罪の中に死んだものでした。神様はノアを通して彼らを招かれました。しかし彼らはその招きを鼻であしらい、肉の罪の中にとどまりました。そしてここバベルの塔で神様に対する反逆を見ました。どうでしょうか。あなたは自分で建てた小さなバベルの塔を心の中に持ってはいないでしょうか。私たち人間の本性にとって神様に反逆することそのものが自然なことなのです。さて、キリストにつながる系図を追っていきますと、テラの世代、または家族が出てきます。27節から31節。これはテラの歴史である。テラはアブラム、ナホル、ハランを産み、ハランはロトを産んだ。ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデア人のウルで死んだ。アブラムとナホルは妻をめとった。アブラムの妻の名はサライであった。ナホルの妻の名はミルカといってハランの娘であった。ハランはミルカの父で、またイスカの父であった。サライは不妊の女で子供がなかった。テラはその息子アブラムとハランの子で、自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはハランまで来てそこに住み着いた。ハランという名前は延期を意味します。 32節、テラの一生は205年であった。テラはハランで死んだ。この短い物語は、私たちがこれからアブラハムを追っていくこと、そしてアブラハムの物語が次の章から始まることを知らせるために書かれています。この時点で創世記、ひいては聖書全体が曲がり角に来ています。創世記の真ん中を貫くグランドキャニオンがあります。最初の11章はこのグランドキャニオンの片側に、そして後の39章は反対側に位置しています。最初の11章で、後の聖書全体を一つにまとめたのと同じだけの2000年間をカバーしています。この2000年と12章から50章までの350年を対比してみてください。最初の11章に書かれているのは創造、人間の堕落、大洪水、バベルの塔です。この2000年という長い期間に大きな出来事は4つだけなのです。さて12章に入りますが、この章は創世記を2つに分けるグランドキャニオンの反対側に私たちを連れてきてくれます。雰囲気全体が変わり、私たちの歩みはゆっくりになります。途方もない出来事から人間性へと協調点が変わります。すべての人たちが偉大な人たちだったわけではありませんが、みんな重要な人物でした。創世記の最初の11章で4つのすごい出来事を見てきました。創造物語、人間の堕落、大洪水、そしてバベルの塔です。これらすべての途方もない出来事の中で、神様は人間を種族全体として取り扱われました。アダムとアブラハムの他には、神様は個人的に他の人に現れてはいません。しかしそれが12章で根本的に変化します。ここで私たちの前に現れるのは4人の人たちです。神様はもう出来事ではなく人間を取り扱われるようになります。そしてこの人間から神様は民族を起こされるのです。最初の部分で私たちは信仰の人、アブラハムを見ます。12章から23章、そして愛された息子イサクです。24章から26章、次に来るのが選ばれ鍛えられた息子としてのヤコブです。27章から31章、そしてヨセフの苦しみと栄光についてが37章から50章となります。神様の言葉を理解するためにはこの4人の族長は非常に大切です。創世記の残りの章で彼らの物語を見ていきます。ご覧のように神様はもう人間を種族として取り扱うことはありません。人間の堕落の後、カインの重大な罪が書かれています。彼の重大な罪とは何だったのでしょうか。それは彼のプライドでした。カインは怒っていました。なぜなら心の奥底でカインは自分の携えてきた捧げ物を誇っていたからです。そしてカインの捧げ物が拒否され、兄弟アベルの捧げ物が受け入れられたとき、カインは弟を憎みました。カインの憎しみは殺人につながりましたが、すべてのことの根はプライドでした。プライドはサタンの罪でもあったことを繰り返しておきましょう。プライドは知性の罪なのです。そして大洪水の時の罪は肉の欲でした。人の行いと空想までもが肉を満足させるためのものになっていました。神様は人間を裁くためにまさにその時に大洪水をもたらさなくてはなりませんでした。なぜなら神様を信じる人はたった一人しか残されていなかったからです。それがノアでした。もしも神様があと一世代待ったとしたら、 神様を信じる人が一人も亡くなり、人間の種族全体が失われていたかもしれません。神様は本当に世界に対して忍耐深くあられたのです。神様は969年、メトシェラの生きている間中待たれました。969年もあれば、誰にでも心を変えるチャンスを与えるのに十分だと思いますが、神様に立ち返る代わりに、人々は神様に大っぴらに反逆しました。大洪水の後、バベルの塔は、ローマ3章11節に書かれてあるように、神を求める人はいないということを明白にしました。バベルの塔の後、神様は人類の種族から個人に目を向けられました。その個人から神様は一つの民族を起こされます。その民族に神様はご自分の啓示を与えられます。そしてその民族の中から神様は贖い主を世に与えられます。明らかに神様が贖い主をもたらされるにはこの方法しかありませんでした。言い換えてみましょう。他にも道はありましたが、この方法が最善だったのです。神様は最善のことをなさる方です。神様がアブラハムを選ばれたとき、神様は信仰の人を選びました。誰の目から見ても、アブラハムは偉大な人物でした。世界の三大宗教はユダヤ教、イスラム教、そしてキリスト教で、そのいずれもがアブラハムにまで遡ります。今日のアジアやアフリカで自分の国のトップニュースに出てくる人物を知らなくても、文字通り何百万人という人たちがアブラハムのことを聞いたことがあるのです。偉大な人物の印の一つは有名であることです。アブラハムは偉大な人物でした。もう一つ偉大な人物の印は、気高い性格を持つ気前の良い人でなければならないことです。アブラハムは非常に気前の良い人でした。アブラハムがソドムとゴモラの王たちに対しても、どれほど気前が良かったか気づいたことがあるでしょうか。アブラハムは彼らに、自分は分取り品は靴紐さえも取らないと言いました。なぜなら神様ご自身こそがアブラハムが求めていたものだったからです。第三に、偉大な人物は重大な時代に生きていなければなりません。ナポレオンが言ったように、その人は運命の人でなければならないのです。その人物とちょうど良い時が人生の十字路で出会わなければなりません。アブラハムはまさにそうでした。世間もここに挙げた最初の三つの点には同意するでしょう。しかし、次の点には同意しないかもしれません。偉大な人物の第四の条件は、その人が信仰の人でなければならないということです。すべての偉大な人物は、たとえその人がクリスチャンでなくとも、何か自分の信じるものを持っています。神様は、アブラハムは信仰の人だったと言われました。聖書の中の記録のうち、アブラハムに関する最も素晴らしいことは、アブラハムが神様を信じたということです。ローマ人への手紙4章3節には、それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。創世記を読み進んでいくにつれて、神様が彼に7回現れたこと、その度に彼の人生の中で信仰が成長したことがわかります。これは彼が完璧だったという意味ではありません。実際にアブラハムは何度も失敗しています。神様は彼に4つのテストをされましたが、その4つすべてにアブラハムは完全に失敗しています。でも、 イエス・キリストの弟子であったシモン・ペテロのように彼も起き上がって塵を払い、また出直しました。これから見ていく章から、アブラハムの人生にこのことが起こったことがわかります。最初の3節に神様からアブラハムへの3つの部分からなる約束が書かれていますが、実際これこそが聖書の要です。聖書のこの後の部分は、この3つの部分からなる約束を説明しているのです。1節から3節。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。三つのうちの最初の約束は土地です。神様は、私が示す土地をあなたに与えると言われました。第二の部分は国民です。ここには、私はあなたを大いなる国民とし、と書かれています。約束の第三の部分は、神様がアブラハムを祝福するということです。ここには、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となると書かれています。これが三つの部分からなる神様の約束です。さて、ここで疑問が起こります。神様はこれらのご自分の約束を実際にアブラハムに果たされたでしょうか？神様は確かにアブラハムからおそらくこの地上のどの人々の国よりも国民としての長い寿命を持っている偉大なイスラエルという国民を起こされました。この国民に匹敵するものは一つもありませんとマギ博士は述べています。第二の約束はどうでしょう？アブラハムはすべての人類の祝福となったでしょうか？確かに主イエス・キリストを通し、アブラハムは世界中の祝福となりました。また神様の言葉全体がアブラハムを通して私たちに与えられたのです。神様はアブラハムへの約束のすべてを成就されました。最初の約束を除いてです。神様は言われました。アブラハム、私はあなたにあの土地を与えよう。しかし、今日彼らはそれを所有してはいません。神様はもし彼らが不従順で神様から離れるなら、その土地に彼らをおらせないと言われました。そしてイスラエルの民は今日、神様から離れているのが現状です。ですから、イスラエル人にとっては、その結果として約束されたあの土地では困難があるのです。しかし神様がイスラエルの人々をその土地に完全に戻される日が来ます。そしてその範囲は、はるか東のユーフラテス川から、はるか北のヒッタイト人の国々の方まで、そしてはるか南はアラビア砂漠にある小さな川、エジプト川までです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はバベルの塔の建設その2、セムからアブラハムまで、そしてアブラハムへの神様の召しと約束というテーマで、創世記11章7節から32節と12章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記12章 4節から20節と13章1節から9節。アブラハムの応答、アブラハムの信仰的な過失、そしてアブラハム・ロトと別れるをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。